コモコパレード。
というわけでですね、忙しいでございますよ。まあ忙しくないと言ってる回が一回もないから比較にならないと思いますけれども。なんかね、まあなんか漫画連載が終わったりとかして、まあ正直あの去年一昨年よりは2個減ってるから、
あ、なるほど。
すごい楽になってるはずなんやけど。
なんかそういう枕、前も聞いたけど、はい。
で、ここ3日間、この3日間ね、だから、おととい、昨日、今日のやつが、
はい。
歯医者行って、もう結構ね、コロナの時ほっといたからね、半年間かけてやっと治ったんだけどね。
虫歯ですか？
虫歯っていうか、まあ虫歯でもあったんだけど、あの、かぶせ物が取れちゃって、ちょっとしばらくほっといたもんだから。
なるほど。僕も一回あるな。なんかかぶせ物かけちゃったとかいうの。なるほど。
で、まあ、それがやっと終わったんだけど、まあ、歯医者行って、
はい。
BS のテレビに出て、あの、千原さんの番組、千原ジュニアさんの番組出て、
ああ、千原ジュニアさん、はい。
夜、阿佐ヶ谷のなんか事件系のイベント出て、で、遅れてる原稿を、2枚書いて。
なるほど、遅れてる原稿、なるほど。
ちょっと遅れ気味やった、あの、楽町の原稿と、
ああ、楽町、はいはい。
ファンザの、あの、ビデオレビューを書いて、ほいで、あの、谷志さん、松原谷志さんが、
あ、松原谷志さん、はい。ち
ょっと新刊出るので、
なるほど。
毎回新刊出ると結構声かけてくれるのでこういうインタビューに行って、
なるほど。
でその足でインタビューが終わって直後にあの近くの出版社に行って、あの浅見ゆまさんっていうあの恵比寿マスカッツのリーダーだった人、
恵比寿マスカッツ、
あの
あれか、テレ東のやつだ。
そう、AV 系の人のアイドルグループの。
AV の、はい。の リーダーなんですね。
うん、そう、リーダーの人。
うん。
のにインタビューされて。
あ、この人は今はインタビューする人なんですか？
まあ、インタビューする人っていうか、その、週刊大衆の浅見今のみたいなコーナーで、実際には書くのは他のライターさんやけど、浅見今さんと対談して。
なるほど。村田ラムと会いたいということで、こう、ご指名でインタビュー受けたと。
まあね、という体でね。まあ、わかんない。あの、わかんないけど
ね。ねえ、そうですね。まあまあ、なるほど、なるほど。はい。
で、生、で、夜、生ラジオに出て、
おお、ほう。
ラジオって言っても、あの、インター FM？ なんか、FM 東京の中にあるインター FM みたいなのがあって、
はい、はい。
そこで、デイブ・フロムさんの番組に出て、
ほうほうほう。
なんかまあいろいろ1時間ぐらい喋って、
うん、
で今日昼間にあの銭湯さんってわかるかな、裏物ジャパンの編集さん、
ああ、はい、まあわかるっていうか、はい、お名前とかぐらいは知ってますけど、
で楽町のロケで、
はあはあ、
あの歌舞伎町を 3,4 時間こう解説しながら歩くって、で帰ってきてこれが最後の仕事やね。仕事？
まあまあ最後はもうこれもうあの休憩のセーブポイントのコテージの中だと思うんですけど、
まあ先電話かかってきた時に
も、ね、千原ジュニアさんのお仕事から始まり、阿佐ヶ谷ロフトで喋って楽町ファンザの原稿書いて、谷さんの新刊インタビューで、浅見ゆまさんのインタビューで、
うん、
で今度生ラジオ行ってさらに楽町の歌舞伎町取材を今日の昼、これ怒涛の3日間終わってレトロ
で、さっきも北上君から電話あった時にめんどくさいって、もうあの何も思わず出たからな、口からな。
もうそうですね、僕もそのまあこの時間になったんでね、あの村田さんに収録の時間になったんでってことで電話したんですけど、もう開口一番、ああもうこんな時間か、めんどくせえなって言われ
て、いやな、俺の中でまだ9時やったんだよな。
まあね、これ10時からスタートとか言ってましたからね。
あ、もうか。
ちょっとお疲れだったから時間の流れが早かったっていう。
そうそうそう。いや、なんかね、もう。
その心の声だけは今まで出さない人なんて いてくれたんじゃないでしょ。今までもきっと仕事の合間にめんどくせえなレトロチンパンジーって思ってたことは、まあ、あったとは思います。でも言わないで言ってくれたんで、とうとう出たから、これは本当にここの3日間忙しかったんだなって僕伝わりましたよ。っ
ていうかね、その前ちょっと17日まで沖縄だったから。
ああ、はいはい。まあ、ちょっと、はい、拝見したりしてましたよ、SNS で。
そう、沖縄で、しかも長めにいたもんだから、4日間ぐらいいて。
なるほど。だから、それで仕事が詰まっちゃってからの仕事モードでの怒涛のこの3日間だ。
まあね、まあでも、仕事、つっても、なんか全然原稿書いてないんだけどさ。
ああ、この、ラクマチファンザの原稿を書いた時ぐらいだ。あとは、もう、インタビューか動画に撮影ですもんね。
そうだね。だからなんか、単行本が2冊出たから、いっぱいイベント入れますよって、いっぱいイベント入れたら、もう、ニッチもサッチも。
なるほど。そのタイミングだからっていうのもあって、ちょっとこう、ギュッといろんなインタビューも増えたりするんだ。
そうね。ただまあ、全部受けてたらこうなったっていうだけなんだけど。
はいはいはいはい。
うん。やっぱこんだけいろんなインタビューしてされて番組出てみたいなのやってたら何やってるかがわからなくなるね、これね。
ああ、まあそうでしょうね。なんか同じこと聞かれたりとかも全然あるでしょうね。
ああ、だからそういうのは、ああ、そうか、本番中はなんかあんまないんだけど、自分がどこに向かってるかよくわかんなくなって
る、ね。ああ、なるほど。その収録が終わった後、次どこ行くんだっけとか、明日何するんだっけがわかんなくなるって。
そうだね。なんかすごいね。でも、すごいこう、へこんだりとか、鬱になったりとかはないけどね。疲れるよね、やっぱりね。
ああ、はいはい。前よくおっしゃってた、イベントの後のイベント鬱みたいな。
いや、
あれではないってことですね、ここ最近は。
そうだね。イベント鬱はね、この間、あった。まあ、イベント打つってわけじゃないけど、横浜のネイキッドロフト横浜っていうところで、
はい。
樹海階段のイベントやったんだけど、
おー、ほんほんほんほん。
ピンでやったんで。
あ、そうなんすか。へぇ、ほんほんほん。
ピンでやると、すごい疲れるんだ、やっぱり。
まあ、そうでしょうね。単純に一人で全部のお客さん相手してずっと喋りっぱですもんね。
客もほぼ女子だし。
あ、そうなんですね。階段女の子好きなんだ。
樹海だからね。
樹海の話、女子が好きなんだ。
まあ、あとやっぱ YouTube を好きで来てくれる人は女性の方が多いよね。やっぱ女性の方が行動してくれる人が多いんで。
ああ、まあ推し活じゃないですけど、確かに女性の方がそういうのを、行動的なのはなんとなく思いますね。
まあまあ、推し活なんじゃない？推し活と言われる時もあるよ。う
ん、まあまあ、なんとなくわかります。
そうそうそう。ただこう、まあまあまあまあ、それなりにお客さん来て、
うん。
一人で疲れたと思ったけど、やっぱ一人でやるとね、ギャラがいいね。
なんか、お笑いトリオみたいなのに人の意見みたいな状況、まあまあ、そうですよね。その共演者の方に行かないわけだから。
そうよ。ビスケットは一人で食べたら一人で一枚食べられるぜ。ジョリーと分けなくて済むぜ。
そういうことですよね、うん、それはもうどこから食べようが最後まで自分のものですからね。
そう、ビスケット一枚あったら俺がビスケット一枚を食べるやで。ドーンやで。今のドーンはジョジョの最後のコマのイメージやけど、ドーン。
僕は今伝わりました。引きの時よく使われてたの、ドーン
って。そうそう、ちょっとさっきまで今年最大の悩みだったんだよ。任天堂のジョジョの奇妙な冒険のゲーム、やっぱり買おうか買わないか思ってたけど。
それでジョジョが出てきた。
ダウンロードコンテンツ全部揃ってるやつ見たら1万1000円やったから、いやー、いらないってなって。いやなんかね、ふんがみゆうやが出たら買おうと思ってたら、ふんがみゆうやが出たんだよな。
あー、なるほど。
ちょっと、なんか、ふんがみゆうやまで出されたら、買わざるを得ないみたいな気持ちになるじゃん。買ってないけど。
もう、ふんがみゆうやが出たのに買わないなら、もう買わないんじゃない。
あと、なんかもう全部出終わった後のもの買うのも、なんか違うかな、みたいな気持ち。
やっぱりその、ダイヤモンドは砕けないならぬ、村トラムの財布は開かないじゃないですか、
そうはね、まあ、買ってもいいんだけどさ。なんか今、コントローラーも壊れてるし、まあいいか、ってなって。
これは買わないやつ。
俺ちょっと握りやつが強いかわかんないけど、左のコントローラーが壊れやすいんだよな。
左のスティック。
スティックが、のが剥がれちゃいやすいんだよな。あれだけ買えばいいんだけど、あれだけね。
あれだけって売ってるんですか？もうコントローラーごと買うもんなんじゃないですか？あれだけ。
いや、それは売ってるよ。
そうな
ん、何のために外せんねん、あんなもん。
そうか、いや、壊れたことないから知らなかったけど、そっかそっか、あるか。
そうそう、いや、もう、いや、でも、こっからも続きますよ。快進撃ですよ、村田ラムの。
村田ラムの、すごいですよね。もうなんかこう、こう言っていいのかわからないですけど、もう一番忙しいんじゃないですか、ここ何年か、僕、村田ラムを、横目に見てますけれど、
うん、そうだね、そのさほど儲かってもいないしね。
いやでもなんか村田ラムブームがすごい感じますけどね。
もう言われるけどそんなに稼いでないんだよな、金の話しかしてない。
俺だから前にもレトロで言ったの、一回だけ本当にそのなんかで村田ラムすごいファンの女性と知り合ったんですよ、
うん、
でもまあそのファン度合いがわからないじゃないですか。村田ラムさんとかすごい好きで YouTube とか見てるぐらいだから、どのぐらい好きかわからないじゃないですか、
うん、
で多分レトロはまあ知らなかったんだと思うんですよ、
うん、
でなんとなく僕村田さんと昔から知り合いだから今そういうのやってるって言ったら、
うん、
なんでそんな漫画家のあんたが村田さんと仕事できるのみたいな、なんか。
漫画家はいいじゃないか、別に。
漫画家だから、むしろ、漫画家じゃなかったらできてるけど、漫画家だからギリできてるにならないのと思って、一回なんか怒られたことがあって、村田さんはもっとその、なんていうんですか、エキセントリックの人としか絡まないみたいな。
そんなことない。俺、あんまりエキセントリックな人と絡んでねえよ。藤倉さんぐらいだよ。
今日も、まあ確かに、エキセントリックに合ってるかも。
今日も警官にクソポリーって怒鳴ってたよ、あの人。
すごいな、本当に。すごい、令和じゃないみたいな話だもんな。昭和のドラマの話みたいな。
いや、だから今度、西成の警察に叫んでくれって言ってるんやけど。
ああ、またバズらせようと。
西成の警察は、いや、バズらないよ。内部でやるから。
なるほど。
うん、噂だよ。噂だと、あの、取り調べ中ってやっぱ運動不足になるやんか。
はあは
あ
は
あ。だからなんかね、運動の時間設けてくれるらしいよ。
へぇー。
柔道室で。
おぉ、なんか、あ、ちょっと汗かかないかみたいな。
延々投げられ続けるらしいよ。
きちー。
噂よ、噂。
まあまあまあ、これはね、あくまで噂で誰も知らないけど、どうやら、ちょっと運動不足だからってことで、柔道場に連れてかれて、投げ続けられると。
あと、奈良県警はね、なんか、取り調べ中に倒れちゃったって言って、病院まで搬送された人の太ももが倍に腫れてたっていうことがあったんだけど、
きちー。
うん、これは事実。なぜなら、報道されていたから。奈良県警の方事実。報道されて、そんなパンパンに腫れた写真も、足の写真も出てたから。
まあ、でもそうだろうな。そういうことは、そらそうよ。
それは関西ですから。
ひとくくりに急に。でも、そんなに否定もできない。
奈良なんて、聖徳太子の時が一番栄えてたから。
そうそうそう。もうそこからもう僕ら没落の一歩をたどった今ですから、ね。天皇には出てかれ。
北上君、奈良なの？
今は、ま、今はというか、母は奈良ですね。
奈良系の人なんだね。
そうですね。まあだから僕が生まれたのは厳密に言うと大阪なんですけど、まあ母親の実家は奈良なんですよ。で今はもう本当の実家も奈良に戻ってるんで。
奈良すごいよな。あの本当に山の方行くと普通に土砂崩れしてるもんな。
いやだからあれっすよ、土砂崩れで知り合いの電気屋の母ちゃん死んでますから。
笑えねえじゃねえかよ。さすがに笑えねえじゃねえかよ。
電気屋の息子のなんか、だからなんかクーラー直しに来た時にすごいテンション低かったの覚えてますね。
なら、いや、というか、やっぱりすごいよな。まあ、わかんない。なんか、まあ、でも、普通にやっぱり関西だからって気はする、ちょっとするけどな。まあ、でもわかんない。
まあ、ね、まあまあ、でも、関西でもいや、なんていう、関西でも特に奈良とか、まあ、僕も噂でしか知らないんですけど、やっぱ和歌山とか、ちょっと関西の中でもちょっと田舎の方というかは、やっぱり、警察にしろ、住んでる人にしろ、まあまあ、いかちい人多めになっちゃうのかなっていうのはありますよね、印象としては。
まあでも川崎とか絶対きついからな。
あ、まあまあもちろんもちろん、だから日本全国どこにでもあね、いかついエリアはあるでしょうけど。
いやー、だからそういうのに行ってほしいよ。そんな、なんか蓮舫と翼の党が戦ってる時になんかそうなったらしいよ。
なるほど。
うん、
そういう時じゃなくね、もう全然関係ない、やっぱ奈良の西大寺とかね、安倍さんが撃たれた駅の警察とかに言ってほしいですよね。
なんか警らしてる警察官に後ろからクソポリーって言ってほしい。天中を言うて。
天中、それこそ山上や。第2の
すりこぎで頭ぶん殴ってほしいけどな。
まあまあまあ、ぶん殴ったらあれですよ。でも村田さんが富士クラムはしばらく動画出ませんの謝罪動画を言って、しばらく無期限の休暇に入りますって言って。
まあ別に一人でやるよ。
あ、そっか、富士クラムピンバージョンをね。
いやまあ別にいいけどね。まあまあそういうことですよ。
なるほど。
警察、なんで警察の話してんだっけ。
ああ、なんだっけ、あれ何の話ってことでしたか。ジョジョの話か、どこ行った。
ああ、ジョジョか。もういいや、どうせ虐待もない話や。
だからもうお仕事いろいろね、今された話で言うと、谷さんとかの新刊とかのやつは話せるんですか、いつ出るとか。
ああ、もう出るよ。もうこのラジオの頃には出てんじゃないかな。
1月頭ぐらいにはもう出てると。
うん。
なるほど。
だから俺はだからもうね、こっからだと、まあもう終わっちゃってんのも、もうこの始まった時には終わってんのもあるかもだけど、
はい、
6月末から大阪ロフトでイベント、ロフトでイベント、うん、横浜でイベント、新宿でイベント、新宿のレフカタってとこでイベント、大阪の天満でイベント、大阪予定が14、15、16で3連チャンで、21日に丸山ゴンザレスさんのやつは秋葉原でイベントで、7月30日に高円寺でイベント、今までのやつが7月10やね。で8月になって、8月1日にロフトプラスワンで、で10日、11、12、20、9月7、9月14、9月15がもう決まってるね。大人気。
すげえな、マジで、もう。
大人気やで。
こう、もう完全に、村田ラム時代や
な。そんなことないよ、うちの。
いや、でもめちゃくちゃ忙しいじゃないですか。いや、
まあまあまあ、でもイベントだからね。
いや、でもイベントっつっても別に需要がないじゃん。そんなバンバンあちこちの声かからないですか。
まあまあ、まあでも入んないときは入んないよ。
まあまあ、でもそのやっぱり本出したりとかするとこのぐらい多忙な感じでババッとテレビイベントなインタビューってなるんですね、やっぱり、ね、
いや、まあイベントはやりたいって言えば入るんだよそら。
でもあんま別に村田さんから言ってるわけじゃないでしょ。
いや、だから今回はもう俺から結構言ってんのよ、その単行本出るんで。
なるほど、単行本の宣伝がてらイベントやりたい、やりますよって言ってるんですね。
うん、行ったらもうなんかどえらいことになったっていうんだよ、あのなんかまあ、
確かに。
ただこのまま多分もう一冊もう二冊ぐらい出る予定なんで。
年内ですか？
うん、年内まあ一冊は出ると思う。あの二冊は分かんない。うん。でも多分二冊出せって編集部は言っていう。
だから。出せって言ってるけど原稿あるんですか？これから？
まあ一冊はあるけどもう一冊はほぼ書き下ろし。
はあ。
いや、だからもうなんか、もう最悪、タケがこう、サイバー攻撃を食らうことになると思う。
角川みたいに。
あの、大半の俺の次第はざまあみろって顔しているが、角川について。
そうね、だから僕も、あの、まあ、名前はそこまであえて出さないと受けて、やっぱりその狐のお面かぶってる人とか喜んでたね。
ただな、あ、そうなのよ。
喜びすぎやでと思うけど、はい。
それはそうなんやけど、あの、あそこまで大きい出版社だとよ、知り合いも予算出してるしさ。
そうそうそう、そうなの、そうなの。あの、全員が全員、キラキラキラって笑えないのよ。
あれだけでかいとさ、なんか、なんか、回り回ってやっぱりこっちにも実害来るんだよね。
そう、とか、もう普通に漫画だけじゃなくて、アニメ業界の知り合いとかも。絡んでくるから、あんまりね。
そう、だから俺はやっぱりニコニコ系の試合多いしさ。
はいはいはいはい、まあそうですよね。
うん。
まあ僕もそう、ニコニコでちょっと人狼だなんだ系の人とか何人かいるって食らっちゃってるとそうなんですよね。
うん、ただまあ総じてざまあみろっていう顔は隠せない人が多いね。
そうですね。なんかやっぱり角川に。嫌な思いをしてる人は言ってるますよね、
なんか。やっぱ、なんかやっぱこう、巡り巡ったりするもんなんやね、みたいな。
そうですね。なんかそう、そう、でもなんか前々からそういうのに金をかけてない話は、なんかね、聞いたりだ、なんだ、あったんでね。
そう、ただ、当然竹とかもかけてないじゃんか。
まあ、というか、実は、まあ、ぶっちゃけちゃうと、出版業界全体が実はあんまかけてないですね。
ただ、まあ、タケはやられたって、別にニコ生とかやってるわけでもないから。
うんうんうんうんうん。
そう、なんかまあ、経理部とかが、経理部とかも下手すると、なんかちっちゃいとこってよそに回してるような。
そうですね。多分、よそに回してると思います。
あ、だからちょうどよかったのか、あのサイズで。
なんか、そうかも。
キメラみたいによ、いろんなもの吸い込んででかくなってよ。
どこまでがもう自分の会社なのか全員把握してるレベル
になってます。あんな、なあ、講談社よりも大きくなりましたって言って、喜べるかって思ってた。
まあね、その、一個一個とか、ばらけるとそうじゃないから。
あの、リンボっていうゲームのさ、続編というか、あれの、インサイドっていうゲームのさ、ネタバレ注意ですよ、のさ、少年が妹を助けるゲームなんだけどさ、ああ、それはリンボか。インサイドはまあ、ちょっとそういう、世紀末みたいな、
ね、
うん。の、最後みたいな会社よな。
そうね。みんな何の出てるかわかんないじゃん。ぜひ、あの、面白いんで、あの、ね、インサイドをね、あの、プレステでもスイッチでも、あの、できますんで。
ね、まあ、あの、多分配信とかもあるしね、配信であの。
あ、そうですね、ゲームやらないけどって言ったら配信見ていただければわかると思います、うん。それのエンディングを見ていただければ、まあ、あ、なるほど、これがあの出版社の最後の姿かっていうこと。
リンボインサイドはね、本当にゲームバランスがいいからやってほしいな。
面白いですよね。
うん。あの、うん、難しい、ちょっと軽難しいアクションなんだけど、解けるよね。
そうですね。まあまあ、誰でも頑張ってちゃんとやれば。
う
ん、
てかまあ、最悪、別にその、軽くカンニングというか、あの、しても別に解けるから、なんかそのなんていうかな。どうしても解けないみたいなのないよね、その。
まあ、そのとんでもない反射神経がないときついとか、そういうのはないですからね。
なんか気づけなくて解けないのとかはちょっとあるかもだけど、なんかやってほしい
ですね。でも、まあまあ、 そうです。だから全くゲームやってない、ゲームセンスない人は時間かかるかもだけど、基本ゲーム好きなら解けますね。
インサイドいいよ。遠くの方から犬が走ってきて少年を食い殺すゲームだからね。
確かに確かに。
ちょっと乱舞になるよな、あのシーン。怖いわ。
怖い怖い、本当に。まあ、ずっとね、怖い雰囲気で続きますしね。
バイオ1のあの窓から入ってくる犬と並んで怖いよ。
いや、だめ、まあ最後はすごいの出てきます
、ね。そうそうそう、最後が角川の最後やと思ってもらえ。
最後は角川の最後の携帯になってるやつが出てきます。
なってきて、そう、なってきてなんか腐って終わるから。
まあそう、最後の十何分かのラストシーンはぜひ見ていただきたいという。
うん、でもまあ本当にわざわざ角川をっていう感じだよね、本当に。
うんうんうん
うん。あれかな、やっぱり集英社は呪術廻戦読めなくなったら嫌だしとか思ったのかな。
まあ、なんかあるのかな、集英社はまあまあ見逃してやろうと思ってくれたのかな。
なんかガチでありそうだよ、ありそうだよ、なんか。
いやでもなんかあの映画とかでもすげえ天才なそういうハッカーとかが言いそうですよね、うん、ワンピースのラストを見たいから集英社はやめたんだって言いそうですよね。
そうよね、まあ集英社が問題ない会社とは言わないけども、そこら辺はまああるよね、なんか
ありそうですよね。
うん、
まあ、割と本当にありそうだから
な。ねえ、そうだよね。アーニャが好きだとかね。
ありそう。なんかハッカーの一人なのかチームなのか分かんないけど、いや、主演者だってスパイファミリー見れなくなるからやめようぜって言ってそうで。
言ってそうよな。
あ、意外とそういう理由で、じゃあ角川にとか、本当になってそう、リアル。
そうそう。あ、そういえばヒストリエが出たね。
あ、新刊出たんですか？
出た。
やば、明日買お
う。5年ぶり。
めっちゃ楽しみにしてた。
いや、3ページ読んで忘れていると思った。なぜなら、
そうなんだ、
なぜなら5年経っているから。
5年。
俺はそのヒストリエ11巻を買ったのが2019年の4月やな、コロナ前だった。
5年。
俺覚えてんだよな、買って、でその前が2017年に買ってる。でもまあ出てすぐ買ってると思うんだけど。
あれでもあれっすよね。あとライオンに顔ガーンやられるとこです
。そうそうそうそう。
あ、じゃあなんとなく覚えてる。うわー、明日の楽しみができた、嬉しい。
ちょっともう一回ちょっと8巻ぐらいから読み直そうかな。
まあまあさすがにこの村田ラムのというか、まああと僕のレトロチンパンジーを聞いてる人はヒストリエって聞いて、まあ分からん人は聞いてないと思いますけど、ご存知寄生獣の岩城先生の、うん、まあ最新の漫画でございます。
最新のというかもう、
最新のがもう何年前から伝わるか分かんないですけど、
2004年からやってるけどね。
そうですね、エウメネスのお話でございますよね。
うん、まあでも今見たらすごいね、今一巻ヒストリエの一巻めっちゃ順位高いな。
あ、じゃあ新刊出たからかな。
青年漫画で154位よ、高っ。
なんかね、あのヨーロッパの方でもヒストリーはすごい賞を取ってて、なんで日本の人がこんな我々の国の昔の話こんな丁寧に書いてくださってるのって言われたの、すごい面白かった。
ヒストリーコミックで1位だわ。
うわー、すごい。いやでも本当にあの寄生獣もサルコだから、ヒストリエむちゃくちゃ面白いから読んでほしいです。
やっぱな、騙したなーって言って、あのもし面白くなかったら。
あそこね、あそこいいんだ。しかもあの後のまあネタはなんかあんま言えないけど、またあの奴隷の親父がいいんだ。あいつたまんねえんだ。
いやー、まあ面白いよね。まあ
面白いですね。
そうそう、まあ、もちろんその寄生獣のようなそのあのねとはまたちょっと違うんだけどさ、
まあ、そう、あのスピード感ではないですけどね。でもどの巻も面白い。
うん、まあただね、ヒ ヒストリエ、ドリフターズのこと考えると怖くなるよね。
そうですよね。だから、とにかく、完結まで頑張って書いてください。
いや、無理だろ、お前。だって、一回で5年かかっとんのに。
ヒストリエやと。今、おいくつなんだろうな、わかんないけど、あと何巻かかるの？
10 歳は上だと思うけどな、俺より。
そうか、もう、まあまあ、しかも、だいぶお調べになりながら書かれてるみたいだから。
63だって。
うわぁ。じゃあ、13巻が出るのが単純計算68。
じゃあもうちょっと早く書いてくれ。
何巻ぐらいでこれ終わるんだろう。
いやー、短くはなさそうな雰囲気やな。
ね、急にポンってエンディングに行かなそうですもんね、じっくり書いてるから。
なんかさ、まあいいんだけどさ、別に漫画としては全然悪いことじゃないんだけどさ、ドリフターズでさ、はい、なんか、最新刊の一個前でさ、なんかすごい終局にも向かってる感じやってさ。
はいはいはい。
うおーって思ったら、最新刊で、まだまだ続く感出てきて。
まあ、あるあるっちゃあるあるですけど、はい、わかります。
嬉しいんやけど、これはやばいなって思うよね、これは。これは、なんか、あと何巻続くんじゃろうって思うよね。
ね、まあ確かにその、これ時間で畳む気かって思わせてて、最新の見たら、広げてきたってなりますよね。
そう、だからドリフターズはね、ずっと、最初は1巻から2巻が1年以内で出てて、2巻から3巻が2年で、まあ大体1年半ぐらいで1冊出てきてたのよ。
うん、
で、5巻からちょっと遅れて、で、6から7に5年。
ああ、いわゆるヒストリー。
オリンピックを超えた。
なんかもうそのオリンピックは超えちゃダメみたいな。
ダメみたいな。ルールを作ってどうすんだよ。
作ったとてですから。
うん、いやー、かかるんだね。
かかるんだね。
ただ平野さんはね、体壊してたから。
あ、そうなんですか。
あ、そうそうそう。だから、ワンチャン、ペース上がる可能性はあるけど。
なるほど。まあまあまあ、ちょっとじゃあ壊してる時期だから遅かったということですね。
そう。ただ壊れっぱなしだったら戻らないか。
まあまあ、あとまあまあ、我々もおじさんになってきてからわかりますけど、その若い頃の壊したと、おじさんになってからの壊したは、尾の引き方が違いますもんね。
だからさ、なんかやっぱあれだよな、平野さんとかが確か同い年ぐらいか、一個下ぐらいで。なんか、まあ、さあハンターとかヒストリエは年上だからあれだけど、なんか10歳ぐらい下の漫画とかもう読んだらもうよ終わらんなと思うけど。
まあそうですね、確かに。最近、まあ、ちょっとじゃあ
最近まあそこまで引っ張るのも減ったけどね。
そうですね、実は最近は結構なんかまあ鬼滅以降ってわけでもないんですけど、結構早めに終わったり、もしくはまあ一部間とかに一旦してとかね、うん、やるようになってる気は。
まあ知能わだちに関してはどこまで書くれんと思ったけどね。
そう、知能わだち読み始めた頃、まあなんか言って10巻以内の話でまとめると思ってたんで。
もうええやろ。
もうね、もう読むのもつらいっすね。
いや、とか、なんか辛いだけになってきたよね、なんかね、後半ね。
そう、なんかもう、そんなにはいらなかったな、みたいな、あります、
ね。まあまあまあ、まあ、
なんかもう、コース料理、まだ肉なのみたいな、もう締め出してほしいのにな、みたいな。
まあ面白かったけど、ね。もう、
まあまあ面白いんですけど、まあ。
まあ終わったしね。まあ偉いです。はい、まあ、てか、出すスピード早かったんだよな、あの人。結構1年に何冊か。
まあまあ、意外と、ザクザクザクっと出していくイメージありますよね。すごい書くのが。
そうだね。なんかやっぱり、そうそう。なんかやっぱり、この年になってくると、 ミステリーという流れも、まあ、ちょくちょくは出てんだな、みたいな感じはするよね。なんかね。なんか。
まあ、まあね、若いファンの方からさ、もっと早くとか思う人もいるのかも
しれない。昔、あのペースちょっと待ってられなかったけど。
うんうんうん。
今はなんか、別に待ってられるな。
まあまあ。
ああまあ、そんな感じ。あ、というわけで、ね、来週はすごいお知らせがありますので。っていうと、まあ、大体終わると思うけど、まあ、終わりますよ。
終わると思われる。
まあ、終わりませんけども、はい、終わらないけどお知らせがありますということで、
はい、
はい、はい、じゃあお疲れ様です、はい、お疲れ様ですってなんだよ、
お疲れ様です